20、播磨ヒストリア。播磨町の歴史をひも解き、その時代にタイムスリップして、当時の出来事をエピソードを交えながら紹介します。阿江城の戦い。今から430年余り前の天正6年、1578年から天正8年、1580年にかけて三木合戦がありました。この戦いは、加古川流域で影響力を持っていた三木城主、別所長治と、播磨の国全域を織田信長の支配下に入れようとした羽柴秀吉、後の豊臣秀吉の戦いでした。別所方の高砂、魚住、野口、寛喜、四方の城主は、城に立てこもって戦いに備えましたが、阿江城の城主、加古正明は、兵を連れて三木城へ入り、籠城しました。秀吉は、城主のいなくなった阿江城を取り、海上の兵や、食料輸送などの監視をさせました。長治は、中国地方で勢力を強めていた毛利輝元と手を組み、秀吉と戦おうとしていました。輝元は阿江城を取り返し、食料の輸送路を安全なものにし、諸社山にいる秀吉を攻める計画を立てます。海上から攻め入る兵は、紀伊、淡路を含め8000人を超えるものでした。この知らせを受けた秀吉は直ちに小寺官兵衛、後の黒田官兵衛を阿江城へ向かわせました。兵500人を連れた官兵衛は、走りに走って毛利勢より早く阿江城に入りました。官兵衛の取った策は、兵も食料も少ない小城のため、相手は簡単に攻め落とせると思い、十分な準備もせずに攻めてくる、その油断をつこうという大胆なものでした。上陸した毛利勢は、予想通り城攻めの櫓や鉄砲よけの盾を持たず、兵の数に任せて攻めてきました。毛利勢が城の石垣を乗り越えようとしたその時、太鼓がドドーンと鳴ったかと思うと、鉄砲が一斉に火を吹き、矢が放たれ、石が投げ落とされました。城壁の下で大混乱となった毛利勢に追い打ちをかけるように、次の太鼓が鳴り響きました。門が開き、侍たちが席を切ったように流れ出てきて切りかかり、槍で突きながら立ち向かっていったのです。ひるんだ毛利勢は持ちこたえられず、船へ逃げ戻り退散しました。三木合戦では重要な役割を果たした阿江城でしたが、合戦が終わると取り壊されました。播磨町の民話と郷土史によると、阿江城、正式には別府の阿江の城は、宝蔵寺東隣、加古川市西脇二丁目にあったようです。西脇は旧東西本城、宮西村などがある阿江の城の村でした。播磨町郷土資料館、館長補佐、宮柳康氏。電話、079-435-5000。